おはようございます。2021年12月26日の聖日礼拝を始めます。招きの言葉を司会の者がお読みいたします。ヨハネの福音書1章1節から9節までです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。それでは先週はクリスマス礼拝でしたけれども、これからろうそくに1本だけ点火したいと思います。それでは司会の者がお祈りをさせていただきます。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美します。2021年の最後の聖日礼拝となりました。さまざまな困難や誘惑から私たちを守り、大きな事故や災いからも守られ、礼拝を中心とした信仰生活が導かれ、この日を迎えることができました。感謝します。東内部のこの地に建てられた教会が21年間守られ続けてこられたことは奇跡です。何よりも神様が私たちの上に雲の柱と火の柱を用意してくださり、その道を迷わず導かれ続けておられることに感謝します。特に昨年から続くコロナ禍の中にあって、兄弟姉妹が一堂に会して礼拝を捧げることができない時期もありました。しかしその中でもインターネットを通しての礼拝配信によって、それぞれの家庭での礼拝が守られている兄弟姉妹もおられます。感謝です。またこれまで経験したことのない無牧の中での教会の活動でしたが、メッセンジャーが与えられ、礼拝が途切れることなく続けられてきています。メッセージを担っていただいている奉仕者に感謝します。またこのタイミングで教会堂をリフォームする 恵みも与えられ、快適な環境での礼拝ができていますことも大きな恵みです。次年度に向けて牧師招聘の準備が進められています。どうか神様の導きの中で新しい歩みがスタートできますようにお守りください。私たちのすべての必要を知り満たしてくださる主に信頼して歩み続けることができるようにお祈りいたします。これからエリオット宣教師からビデオメッセージをいただきます。この尊い奉仕を感謝します。聞く私たちの心を開き、神様の御言葉が心に届きますように。この礼拝もまた兄弟姉妹の尊い奉仕によって支えられています。それぞれの役割を担う奉仕者を祝福してください。時を同じくして全世界で行われる主の日の礼拝を祝福してください。この感謝と願いをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたします。輝け主の栄光。 それではご一緒に使徒信条を読みたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。修法の裏側かスクリーンをご覧ください。使徒信条。
私は天地の救い主、全能の師である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。ここで少し換気をしていただけませんか。それでは賛美をいたします。主の言葉の光のうち。
信じて。
っていただけませんか。それでは聖書をお読みいたします。ネヘミヤ書9章26節から31節まで。旧約聖書3版の方は826ページ、2017年版は850ページです。ネヘミヤ書9章26節から31節です。しかし彼らはあなたに逆らい、反逆してあなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めた。あなたの預言者たちを殺し、数々のひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって救う者たちを彼らに与え、敵の手から救われるようにしてくださいました。しかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。あなたは彼らを敵の手に捨て置き、敵が彼らを支配しました。彼らが再びあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、憐れみによってたびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、あなたの律法に立ち返らせようとされました。しかし彼らは傲慢に振る舞い、あなたの命令に聞き従わず、その命令を行う人はそれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らして、うなじを固くし、聞き入れようとはしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの霊によりあなたの預言者たちを通して彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。そのためあなたは彼らを地のもろもろの民の手に渡されました。しかしあなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神です。今日の説教はポンテオピラトの下で苦しみを受けと題しまして、エリオット・ルカ宣教師にメッセージをいただきます。
それではお祈りをして始めます。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と 私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちの岩、私たちの贖い主、主よ。アーメン。さて、薩那江ライトハウスキリスト教会でメッセージをさせていただくたびに、使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げてきましたが、前回はルカ1章26節から38節を見ながら、新約聖書によって明らかにされる処女降誕の意味と理由を課題としました。そして処女降誕という奇跡は、主イエス・キリストの存在に関してなくてはならない奇跡であるからこそ、私たちの信仰の基本の一つとして告白されていることを見ました。今日はその聖霊による受胎によって処女マリアから生まれた、まことに神でありまことに人である主イエス・キリストが、ローマ帝国が派遣した総督ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受けたという歴史上の事実に注目します。まずはキリストが苦しみを受けたことと、こと自体に焦点を合わせる必要があります。イエスによる旧約聖書の解釈と、イエスの時代に人々に聖書を教えていたパリサイ人や律法学者たちによる旧約聖書の解釈には大きな違いがありました。律法学者たちが期待していたのは、権力により、能力により、戦力によってイスラエルの敵を敗北させ政治的な勝利を得て、ダビデの王国を再び確立させる主に注がれたものでした。彼らが期待していたことが大きすぎたのではありません。小さすぎたのです。イスラエルの誠の救いは、暴動を起こしてローマ帝国の支配を崩壊することによって得られるようなことではないのです。イスラエルの救い、そしてアブラハムによって祝福されるという地上のすべての民族の救い、私たちの救いを成し遂げるには、彼らが想像していた勝利に勝った勝利が必要なのです。彼らは聖書を深く勉強しながらも、キリストの勝利はキリストの苦しみによって得られるものであることを悟っていませんでした。それに対してイエスは何度も何度も主張しました。聖書にはキリストが栄光を受ける前に苦しみを受けなければならないと書いてある。ペテロがあなたは生ける神の子キリストですと告白したとき、イエスはそのことを誰にも話すなと言いました。そしてこう説明しました。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならない。そしてパリサイ人たちが神の国はいつ来るのかとイエスに質問したとき、イエスは言いました。人の子の日、人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。しかしまず人の子は 多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。またよみがえられた直後に、イエスはエマオへの道でご自分の処刑について論じ合っている二人の弟子と出会い、彼らにこう言いました。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。そしてモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かしました。その後、集まっていた弟子とその仲間たちに復活されたイエスが現れて、聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言いました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。今にわたってクリスチャンである私たちもそれらのことの証人です。そういうわけで、毎週使徒信条を用いて、私たちの主イエス・キリストはポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受けたと告白するのです。この告白は伝道の柱の一つです。伝道者ピリポがエルサレムからガザに下る道で、エチオピア王国の高官に出会ったとき、その高官が読んでいたイザヤ書53章から始めて、イエスのことを彼に述べ伝えました。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。そしてピリポの証言を聞いて、そのエチオピアの高官はイエスを信じてバプテスマを受けました。私は昔聖書学院生でまだ10代後半であった頃、イザヤ書53章の解き明かしから始めて福音を述べ伝えれば、敬虔なユダヤ人であるのなら誰でもイエスを信じるはずではないかと思っていました。そしてその思い込みを抱いたまま、ニューヨーク市で路傍伝道に参加しました。そこで福音に対するいろいろな反応を目撃しました。貧困層が住む黒人の多い地域で個別訪問をしていた時は、意外とポジティブな反応が多かったです。伝統もない、文化もない、宗教もない、共同体意識もない、表口で居住者と話をしているときに近所からバンバンバンと拳銃の音が聞こえたりもするような団地でした。暗い人生を彼らが送っている、その彼らの暗い世界を突き刺す光線のようなものなら何でもありがたいという姿勢がよく見られました。そのような地域には、近所に教会が建ったら行ってみたい気持ちはあるという人が多かったです。しかしキリスト教と福音を強く拒否する人たちもいました。 例えばブラックイスラエル人、まことのイスラエル、イスラエルの民の本当の子孫は現代の黒人であると教えるニューヨーク独特のグループです。彼らの特徴は脅迫的な格好をして街角で代わり番子に通行人に向かって攻撃的な説教をすることでした。また私自身は触れることがありませんでしたが、地元の伝道者によるとニューヨーク市ではキリスト教の伝道者と一番激しく論争し、イエスはキリストであるという教えを一番激しくあざけるのは正統派のユダヤ教神学生です。それを聞いて私は地元の伝道者に尋ねてみました。それなら彼らは詩編22編やイザヤ書52章と53章などをどう捉えているのか、そして新約聖書に記されている解釈に対してどう答えるのか。実はユダヤ教の神学者はイザヤ52章と53章が描く苦難のしもべはイスラエルのことであると解釈します。その箇所がメシア、つまりキリストを指す予言であることを否定し、その箇所がイエスによって成就されたという教えをあざけります。私はそれを初めて聞いたときはびっくりしましたが、今はもっとよく彼らの解釈を理解しています。イザヤ書に描かれている苦難のしもべはイスラエルのことであるという解釈が間違っているわけではないのです。不完全な解釈なのです。詩編や預言者の書の数多くの箇所は文字通りにはダビデ王やイスラエルに関する預言でありながら、キリストによって完全に成就されるのです。なぜなら聖書に出てくる人物はキリストの前触れとして全能の神によって備えられた人々であり、御霊の働きによって旧約聖書が書かれたのもあらかじめキリストを表すためであったからです。一つの例としてホセア書11章1節を見てみましょう。ホセア書11章1節、イスラエルが幼い頃私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。ホセア11章は間違いなくイスラエルの民について記された主の御告げです。しかしマタイの福音書2章15節にはこの箇所はヨセフが主の使いがおっしゃった指示に聞き従ってマリアとイエスを連れてエジプトへ移住し、再び主の使いがおっしゃった指示に聞き従ってガリラヤに帰国したことによって成就されたと記されています。疑いを抱く学者たちはこれは無理な解釈であると訴えますが、決してそうではありません。とても聖書的な解釈です。モーセより計り知れなく優れた誠の預言者はイエス・キリストです。アロンより計り知れなく優れた誠の大祭司はイエス・キリストです。ダビデより計り知れなく優れた誠の王はイエス・キリストです。同じようにイスラエルの民が歩むべきであった義の道を一歩も外さないで歩んだ誠のイスラエルはイエス・キリストです。さて続いて、主イエス・キリストが苦しみを受けたのはポンティオ・ピラトの下で起こったのであることにも焦点を合わせる必要があります。ユダに裏切られ、長老 祭司長、律法学者たちに捨てられ、父である神から遠く離れて苦しみを受けたことではなく、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受けたことを使徒信条が強調します。ローマ皇帝によって派遣された総督として、ポンティオ・ピラトはイスラエルの敵を象徴します。異邦人、つまり天と地を創造した全能の神に逆らう国々の権力を代表する存在です。それらのことを意識しながら今日の聖書箇所を見ていきます。さて、ネヘミヤ記9章はレビ人の頭たちが捕囚から戻ってきたイスラエル人を代表して神である主に祈ったイスラエルの罪を告白する祈りです。彼らは神がイスラエルの敵によってもたらした裁きを見たのです。彼らの親たちの時代にエルサレムとエルサレムの神殿が破壊されたのです。数多くの同国民が殺され、残りは恥ずかしめられ、敵の手によって苦しみを受けたのです。そして神の恵みによって神のご計画通りにイスラエルの国がこのネヘミヤの時代に再興されていることを彼らはよく理解していました。今日の聖書箇所は彼らの罪の告白の祈りの中心部です。もう一度26節から31節を見てみましょう。この箇所に関して一つ目の気づくべきことは、イスラエルの民は繰り返し繰り返し罪を犯して、そのために苦しみを受ける終わりのないサイクルにはまっていたということです。神はイスラエルをエジプトから救い出しました。そしてシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の御教え、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。そして彼らに、それを行う人はそれによって生きると宣言しました。イスラエルの民は主の仰せられたことは皆行い、聞き従いますと答えました。しかしアダムから現在を相続している私たち人間には、主の正しい戒めと誠の御教えに聞き従う能力はありません。生まれながら心が神から遠ざかっているからです。聞き従うと誓ってから40年も経たないうちに、イスラエルの民は10度も主を試みて、聞き従わなかったことと民数記14章22節に書いてあります。服従から反逆へ、反逆から苦しみへ、苦しみから悔い改め、悔い改めから救いへ、救いから服従へ、そしてまたもや服従から反逆へと終わることなく、このサイクルが繰り返されていきました。約束の地に入ってからの最初の400年の間、このサイクルが7度も繰り返される様子が史記に記されています。主と契約を結んだイスラエルの民が7度も主の戒めに対して反逆し、さらに悪事を行い、ますます罪を犯しました。そして主は 7度も彼らの敵である国々の民の手に彼らを渡し、彼らが敵である国々の民に支配され、その敵が彼らを苦しめました。そして7度ともそんな苦難の時に、イスラエルの民は 主に立ち返って主に叫び求めました。そして7度とも主は天から彼らの叫びを聞き入れ、彼らを救う救い主たちを与え、彼らの敵の手から彼らを救い出しました。その後ダビデの王国が確立されましたが、罪と苦しみのサイクルは続きました。そして最後にモーセが警告した通りに、国が滅び、エルサレムが破壊され、イスラエルの民は捕虜となり、バビロン帝国に連れ去られてしまいました。70年の補修が終わり、このネヘミヤ記が記す時代にイスラエルの民の一部が約束の地に戻ってくることができました。新しい神の宮を建てることもできました。しかし敵に支配される状態がそのまま続きました。またほとんどの人の心はそのまま神から遠ざかっていました。そして神のキリストが現れた時、イスラエルの民は彼を十字架につけるために敵の手に、ポンティオ・ピラトの手に渡しました。それから40年も経たないうちにエルサレムはローマ帝国皇帝テウトスによって破壊され、ユダヤ人と呼ばれるようになったイスラエルの民は世界中に散らばされ、イスラエルの歴史が終わりました。しかし31節に書いてある通り、主は大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。主は情け深く憐れみ深い神であるからです。主は今ガラテヤ6章16節に記されている神のイスラエルを育てているのです。その神のイスラエルとは、約束の民ユダヤ人をも、神の敵であった私たち異邦人をも含むキリストの体です。さてこの箇所に関して2つ目の気づくべきことは、イスラエルの民がはまっていた苦しみを繰り返す終わりのないサイクルは、イエス・キリストが受けた苦しみによって終了されたということです。私が10代後半、20代前半の時に、7年間夏休み中に奉仕をしていたバイブルキャンプで、ある夏、私の祖父からキャンプ場の管理の仕事を継いだ方が事故によって召されました。私たちの目の前でトラクターをひっくり返し、その下敷きになって死にました。もちろんその事件を目撃した私たちにとっては衝撃的な経験であり、みんなそれぞれ深く考えさせられました。そしてある時、キャンプディレクターであった私の上司が私につぶやきました。あの人には誰も知らない隠された罪でもあったのかな。しかし私たちはもうそういうふうに考える必要はないのです。いや、そう考えてはいけないのです。確かにヘブル12章6節には、主はその愛する者を懲らしめると書いてありますが、その主の懲らしめは今話している主の裁きとは全く違うことです。私たちは罪の罰として苦しみを受けるサイクルから解放されているのです。イエス・キリストは誠のイスラエルです。イスラエルが行うべきであった主の良き掟を、その民が聞き従うべきであった誠の教えを、イエス・キリストは完全に行い、完全に 聞き従ったからです。また聖霊による受胎によって処女マリアから生まれた神の子だからです。アダムの原罪を相続しなかったからです。父である神と心が一つであったからです。イスラエルの民にとって本質的に不可能であったことがイエス・キリストにとっては本質的に可能でした。彼は悪事を行うことは一切ありませんでした。罪を犯したこともありませんでした。イエス・キリストは敵に渡されて敵の手によって苦しみを受けるはずはなかったのです。苦しみを一切経験しないで天に昇って堂々と父である神の前に立つ価値がある唯一の人でした。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったとイザヤ53章に書いてあります。イスラエルの民の咎を誠のイスラエルである主イエス・キリストが担うことが神の御心でした。釣りバカ日誌13巻ハマちゃん危機一髪という映画に主役の浜崎伝助、つまり浜ちゃんが自分がした無茶なことの結果に追い詰められる場面があります。そこで彼は思い切って立ち上がり偉そうに言います。それでは事態がここに至りましたのは全て私の責任でもございますので、私も責任を取ってこの本日辞表を出して、それでこの会社を鈴木建設を辞めちゃいますよ。しかしそんな浜ちゃんの宣言に対して鈴木社長は怒鳴ります。君の辞表なんか三文の値打ちもないんだ。正直に言えば浜ちゃんはもともととっくにクビになっているはずの無責任な平社員だったからです。同じようにありのままの私たちが受ける苦しみには三文の値打ちもないのです。腹を切って償うと言ってもその苦しみには自分の汚れを除く力でさえないのです。私たちが受ける苦しみにはそんな値打ちはありません。もともと苦しみを受けて滅びるはずの身なのです。第一ペテロ3章17節に書いてあります。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。イエス・キリストが受けた苦しみには私たちの咎を取り除く値打ちがあるのです。最後にこの箇所に関して三つ目の気づくべきことは、まことのイスラエルである正しいお方イエス・キリストが悪いイスラエルの苦しみを身代わりに受けたことによって私たちがこの人生の中で受ける苦しみもあがなわれたということです。第一ペテロにはこのようなことも書いてあります。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。イスラエルの民は罪を犯したために打ち叩かれました。それには何の誉れもありませんでした。そのイスラエルがイザヤ53章を成就するのであるとユダヤ教の正統派の神学者たちは言うが、それは妄想です。罪を犯したために打ち叩かれたのです。その打ち傷によって私たちが癒されるはずはないのです。 私たちを癒して私たちに平安をもたらす値打ちがあるのはイエス・キリストの打ち傷のみです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。これは迫害による苦しみのことだけを指しているのではありません。キリストに仕えながら自然に受けるすべての苦しみをも指しています。イエスに出会う前までの私たちが受けた苦しみには何の誉れもありませんでした。私たちが受けた苦しみはすべて無意味でした。人生は苦しく、最後にはみんな死ぬ。人間の罪は世界を苦しみの中に閉じ込めてしまいました。しかもその現在、もともと人間として背負っている罪に基づく苦しみは不平等に割り当てられるのです。なぜあの人は年を経て穏やかに死に、この人は癌になって耐えられない痛みを食らって若死にするのか。なぜあの人は安産で、この人は死産なのか。なぜあの人の子は健康で、この人の子は障害を持っているのか。無意味ではないですか。人生は虚しいもの、虚しいものじゃありませんですか。しかしイエスを信じました。バプテスマを受けました。憐れみ深い主の救いを受けました。苦しみを受けて当然な身であったが、今は違う。キリストがイスラエルの身代わり、そして私たち一人一人の身代わりになったので、苦しみを受ける裁きから解放されたのです。ですので私たちが受ける苦しみはもう当然なことではないのです。虚しいことではないのです。キリストの苦しみに預かっているのです。神に喜ばれているのです。もちろんクリスチャンが不正を犯して刑罰を受けると、その刑罰による苦しみには誉れはありません。悔い改めると神の許しはありますが、悪いことをして苦しみ死むことは何の誉れもありません。しかしそれ以外の苦しみはすべてキリストの苦しみによってあがなわれたのです。数年前に北海道聖書学院で教えていた蔡先生という OMF の宣教師は癌で非常に苦しみました。 OMF の同僚たちに送った手紙には、痛みがあまりにもひどいとき、痛みを取り除くか天に召すか、どちらかにしてくださいと祈ることがあると書いていました。私たちの心を痛ませる悲しい状況でした。そしてその後、蔡先生は痛みのあまり変性意識状態になって叫びながら死にました。私が宣教師になってからそれ以上に私の信仰に疑問を投げ、信仰を試したことはありません。それでもそれには絶望はありません。確かに本来なら蔡先生のようなまっすぐな人がそのような苦しみを受けることは虚しいことです。今になって非常に優秀で OMF 日本フィールドの希望の星であった蔡先生がそのように若死にしたのは無意味なことではがたとしか思えません。しかし蔡先生は信徒でした。イエス・キリストの体の一部です。ですから蔡先生はキリストの苦しみに預かったのです。彼が受けた苦しみはイエス・キリストが受けた苦しみによってあがなわれたのです。そしてキリストの苦しみに預かったので、キリストの栄光にも預かるのです。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが 悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。お祈りをして終わります。天にいます私たちの父よ、この教会の交わり、薩内ライトハウスキリスト教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉を理解する知恵と知識を私たちにお与えください。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたの御言葉にある御力と真実を私たちに身につけさせてください。もしこの場にイエス・キリストへの信仰によって罪の呪いから贖い出されていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じている方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは応答の賛美をしたいと思います。私の望みは主イエスだけにある。2、3分ちょっと換気していただけませんか。献金の時ですけれども、 感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお定めいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは感謝の祈りを岩田律子姉妹にお願いいたします。
感謝のお祈りをします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美します。コロナ禍の中、そして無僕の中にあり、私たちはこの1年歩んできましたけれども、この教会の主である真の神様が私たちを憐れみ、私たちを神様の導きと助けと守りによって毎週礼拝を守り過ごしてくることができました恵みを心から感謝します。また工藤新学生ご夫妻を来年の4月からライトハウスの牧会者として本当に備えてくださったことを心から感謝します。どうか私たちが本当にこれからもイエス様を見上げて歩んでいくことができるように助けてください。今日はルーク先生がポンテオピラトのもとに苦しみを受けと題して説教をしてくださったこと感謝します。私たちはいつも使徒信条としてこの言葉を信仰告白していますけれども、今日私たちの罪のために、正しいお方が悪いもののために死んでくださって完全な贖いをなしてくださったことを教えていただいて感謝します。本当に私たちは何度も何度も罪を犯し、なかなか本当にイエス様に従うことのできない者たちですけれども、イエス様、あなたのこの打ち傷によって私たちは完全に許されていること、そのことを今日もう一度覚えることができて感謝でした。どうか新しい一年も主よ、どうかあなたの十字架の苦しみ、そしてそのために私たちは罪許されて本当に自由に歩んでいくことができることを忘れないで歩むことができるように助けてください。そして本当にイエス様のことを伝えるとき、私たちは恐れを覚えることがよくありますけれども、主よ、本当に良いことを行って私たちが苦しむことがあっても、それは神様に喜ばれることだとも聞きましたので、主よ、どうか本当に家族に対しても周りの人たちに対しても、主よ、あなたの救いを、そして証しをしていくことが、述べ伝えていくことができるように助けてください。今日お捧げしました献金も、主よ、どうかあなたが御用のために清めて用いてください。今日の礼拝を感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
正英271父子聖霊の歌いまして、ヘレン宣教師に祝祷をいただきたいと思います。窓を閉めていただきます。お立ちできる方はお立ちいただきたい。
Thank you. お祈りと祝祷します。あなた方をつまずきがないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光と威厳、支配、権威が永遠の昔も今もよよ限りなくありますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンか週報をご覧ください。今週の御言葉、神の御心であるなら悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。ペテロの手紙第1、3章17節。はい、ありがとうございます。